朝日新聞の望月なるみです。
岸上渉です。
本日も楽屋裏も前回に引き続き大阪のスタジオで大阪コンテンツ編成本部の中ほど雄平さん、後藤隆之さんと共にお迎えしていろいろとお話を聞いていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
後藤さんと中ほどさん、
はい、
この夏新たにチャレンジしようとしていることがあるとお聞きしたんですが。
あ、そうですね、まさしく、この夏ちょっとチャレンジさせてもらうことになりました。M1 グランプリ、あの漫才の日本一を決める M1 グランプリの方にちょっと出場させてもらおう。
出場出るんですか。
そうですね、うん、まあそもそものあれはあの生活文化部さんと の、 あのコラボ企画の、まあ、企画の募集があったんでしたっけ、
でしたっけね、
募集みたいなのがあって、その中でちょっと記者が出場してみたっていう企画どうですかっていうのを企画の提案をさせてもらって、それであのちょうどあの M1 があの朝日放送があの主催していることもあって、まあ協業企画みたいな感じでやらせていただくことになりました。であの相方にはあの名古屋の時に一緒で、あのよくあの後藤君とよくあの忘年会とかで漫才したことがあって、あのそれでちょっと相方に選ばせてもらいました。
なるほど、はい、
これまた偶然。
これまた偶然ですね。
偶然
後藤さん今日出てるんですけど、
いますね、
ですね、あの、うん、だからあの時生活文化部にこういう企画をしたいですっていうところにも私いたと思うんですけど、
うん、
その終わった後に中尾さんから出ようよ出ようよ
そうですね
私が出るとは想像してなかったので、
うん、
あのちょっとびっくりしましたけど、でもやっぱり、私32歳になって新しいことにチャレンジしたいなとは思ってたので、いい機会だなと思って、手挙げさせていただきました。
お
なんか出場することになりましたってさらっとおっしゃってましたけど、うん、できるもんなのかっていう素朴な疑問が。
そうですね、はい、あれ、まあ、あの素人、まあ、アマチュアも参加できる大会なんで、はい、まあ、誰でもあのできるんですけど、
うん、
やっぱりあのちょっと、まあ、あの出場してみただけやとやっぱりちょっとなんていうんですかね、あの素人、うん、アマチュアがちょっと参加して記事にするみたいな、はい、まあ、うん、記事にするんですけど、それやとちょっとあんまり、それだとあんまりなんていうんですかね、印象というかあんまり良くないと思うんですけど、ちょっと私の場合ちょっとあの過去にあの M1 に、5回5回出場してて
5回、
で、いずれもあの相方を3回3人の相方をそれぞれ変えてなんとか5回出たんですけど、それぞれまあ1回戦敗退してて、ちょっとまあやっぱりそのどうしても1回戦一度は突破したいっていう、まあ夢というかそういうのがあったんで、そういう思いもあって、
なるほど、
企画させてもらったって感じなんで、決してあの冷やかしではないという、
まあ、なるほど、ま
あ、本気でですね、うんうん、あの臨むという感じですね。
へ、私はもっと大きな野望を聞いてますけどね。
お、
何やったっけ優勝とかじゃないでしょ
1回戦突破
は1回戦、まずは1回戦突破ですね。
あ、そうですね、まずはですね、失礼しました。
で、あのまあそのなんで漫才やってるかっていう経緯から、うん、話すとですね、うんうん、私はあの高校3年生の時に、まあ、学校文化祭があると思うんですけど、
はい、
うんうん、その場所でその漫才をやらせてもらってどえらく受けたんですね。どえらく受けて、その今日ちょっとちょうどその時の地元紙で洛南タイムスっていうあの新聞があってですね、要するに京都の南部の方に発行してる新聞があってですね、でそんな中で見出しで漫才を受けって見てもらったわけなんですけど、もう見出しに取られてですね、で中にも記事の中にも中ほど雄平君となんとかによる漫才では中庭に詰めかけた大勢の生徒たちから拍手喝采を浴びたって、記録に残ってると、まあ、記録に残ってると
新聞沙汰になるぐらい、
そうですね、
こうもうこの時のもう20年、ちょうど20年前ですね、2001年9月7日って書いてあるんで、ちょうど20年前のこの時のその受けた時の感動が忘れられなくて、それでちょっと挑戦し続けてたってことですね。
なるほど、
はい、それに後藤君も巻き込んでしまったと、
うん、ちなみに例えばその高校の時はどういうネタだったんですか。はい、
あのこの文化祭でやったネタは、うん、あの私が当時あの坊主頭やったんですけど、
はいはい、
あの なんかこの動物の耳と鼻つけて、私がなんかリスかなんかの動物かなんかの役で、あれ相方が普通の人間で、うん、一緒にそのピクニックに行くっていうネタやったんですね。それが受けたんですね。で、あの、まあ、ちょうどその取材も受けて、でこう漫才最高やなって、ちょうど M1 が始まったぐらいの年やったんですね、これが。
そうですよ、
そうですね。で、それであの相方とちょっと M1 挑戦しようやってなって、で出たんですね。
けど同じその高校時代の、
そうです、そうです、はい、はい、はい、その、まあ、上田っていうんですけど、上田と一緒にコンビ組んで、はいはい、M1 も挑戦したんですけど、はい、いかんせんその友達とかを笑わすのとは全然違って、まあ、まあ、当たり前なんですけど、シーンってなるんですね。そう、もう、そうなんですね。ダダ滑りして、
うん、でも今と当時とは違うのか知らんんですけど、
はいはいはい、
やっぱ1回戦の時っていうのもこうなんかお客さん入ったりとかする感じだったんですか。
してます、してます、うん、で、あの私が出場した時はまだ東京で出たんですけど、まあ、うん、消防士になって上京したので、上京しやりながら出たんです、うん、出た当時は、うん、例えば東京やったらルミネ大吉本とか、
あ、
新宿の、はい、あそこの本当のルミネ大吉本の本当の舞台で、はい、
普段公演やってる
ような舞台ですよね。そこでやらせてくれて、だからその私が出た時は品川庄司とかと一緒やったんですね。だからその本当にもうテレビで見るようなあの芸人さんとかが普通にいっぱいいて、その人たちと一緒に出るみたいな感じ で今も、まあ、その芸人さんも、まあ、もちろん1回戦が出てるんですけど、その時はそういう舞台でやらせてもらえて、でだだだ滑りしたとですね、
はい、
はいはいはい。
また感度も高い、感度じゃなくてその目が超えてるというか、っていう人たちばっかりなわけですよね。だからそこ、
そうですね、そうですね、うん、だからまあやっぱりアマチュアがポッと出てきて、うん、誰も知らない人が、まあ、当然来るわけですから、うん、それでなかなか笑ってもらうのってやっぱり相当難しいですね。
やっぱその、はい、滑る怖さよりやっぱりこう受ける嬉しみの方が大きいってことですね。挑戦し続けているっていうこと
は、はい、笑いが取りたいんですね。
なるほど。そうなんですね。
笑いが取りたいですよね。
なるほど。
いや、で、その当時はもうすごかって、消防士やりながら、
うん、
やりながらやってて、うん、その相方はあれなんですね、結局法学部に進んで、うん、今弁護士やってるんですけど、でそっちの道にもう頑張って行ったんで、もう途中からもう相手にされなくなってしまって。
なるほど。
でそうなった時にやる人がいなくなったから、うん、また相方を見つけて、はい、消防の中で同期の中で相方を見つけて一緒にやってたんですけど、やっぱ当時すごかって、練習しての路上漫才もやって、
はい、
それでタイムズスクエアとかあるじゃないですか、新宿のタイムズスクエア、うん、あそこの、
う
ん、
高島屋
のところの1階がちょっと広場になってるんで、
うんうんうん、
あそこでその、うん、座ってる人とかに声かけて、うん、その人の前で漫才見
て、
そうそうそう、そうやって、そういうことやってたんで、でちょうど今回そういう企画の話があったんで、これはいい機会かなと思ってですね、挑戦してると。
それをちらっと名古屋時代にね、コンビを組んでやってたって話でしたけども、うん、これはどういう流れだったんですか。
これもあれですよね、忘年会で何かその
余興的、
余興的なものをやろうってなって、
大体若手に声かかるんですよね、
やってほしいと、うんうん、でそしたら中尾さんが漫才やろうよって言ったのが2回やりました、
ね、2回やったんですか。
2回やりました、
ね、はい、じゃあ2回やるってことは結構好評だったってことなんですか。
やっぱりやっぱり、あ、本当はここでもね、やろうとしてたよね。
ああ、そうです
ね。やろうとしてたんですよ。まだコロナが、
はいはいはい、
ここまで感染拡大する
この職場でってことですか。
この職場で、
まだ忘年会で、
はい、忘年会でやろうとしてたんですけど、
うん、あ、そうなんですね、
コロナに流れてしまったじゃないですか、うん、それでできなかったんですけど、
うんうん、
やっぱりそのそうやね。
でも初回、名古屋の時に初回ですね、受けた記憶がなくて緊張してたからかどうでしたっけ。
あ、けど受けただ と思う。多分職場あれなんですよ、普通に漫才はするんですけど、はい、まあ、要するに職場のネタなんで、うん、要するに、まあ、 まあ、センター長いじるとか、うん、そういう感じのネタで、で最後はあの、まあ、もう今のご時世あんまりやったらダメなんでしょうけど、結局あの上半身脱いで
なるほど
脱いでなんか相撲を取るっていうネタなんですけど、
なるほど
でしかもそのここになんかあ朝日新聞朝日万歳やったかな、
あそうです、ね、
体に書いて一緒に相撲を取ってそれをずっと見せるっていう朝日万歳朝日万歳多分今それはなんか受けてたから多分あの次の年も相撲を取ったっていう
それは
定番化しました
ね。
そうお約束というかね。
お約束そうそうお約束のネタになったんですけど、それでまあ後藤くんが移動したんでできなくなってですね。
そうですね。そんなこんなで過去5回なんか2戦行った、ね、なんか1回戦敗退ですけど、なんかその中手応えあったみたいな。
まあ、その一番最初の相方と出た時のネタが、まあ、ルミネでやった時は、うん、客引きのネタをやったんですね。それこそまあコント漫才ですけど、
はい、
客引きの、ま、ネタをやって、まあ、1回戦ダメやったんですけど、最後の、まあ、好評があるんですけど審査員の方から、その時にあの当時コンビ名がピンポイントっていう、
ほうほう、
まあ、ピンポイントに笑いを取るっていう、コンビ名だけコンビ名だけはかっこいいんですけど、まあ、最後、まあ、ダメやったけど、そのピンポイントの何々、あ、ピンポイントのネタはなんとか良かったから、あの次回以降も頑張ってくださいみたいな感じで激励されたんですよ。でその当時の話をまたついあの今回出るようになって、その相方に聞いたら、うん、その時のネタってその審査員の一人にえらい受けてたっていうのをその印象に残ったみたいで、だからそれがやっぱりその時、まあ、一つ成果っていうか、まあ、手応え、まだ落ちたけど手応えを感じたのと、あともう一個が消防の相方と組んだ時に僕エクボっていうコンビ名で、それはなんかあのまあ、エクボが生まれるような笑いをって、
そういう
それそれと僕エクボ で逆から呼んでも僕エクボなんですよ。
あ、なるほど。
でそれで出た時はあのツッコミが全部森やん、あの森林の森、
うん、
全部ツッコミが森やんで通す2分のネタなんですけど、はいはい、それはあのそれもダメだったんですけど、うん、後であのネットとかでブログ上げてる人とかがいて、
うん、
であの僕エクボのネタが面白かったって書いてくれてる人がいて、そういうのがまあ嬉しくて、まあ、今回はそうですね、手応えといえば手応え、うん、
ネタは全部中尾さんが書いた。
ネタは基本的に私でしたね。基本的には
そうなんですね、
はい、
いろいろやってるな
本当そうですね。
なんかでもそんな経験豊富な中尾さんと何度かコンビを組んでる後藤さんのモチベーションっていうのはどんなところにあるんですか。やっぱり笑いを取りたいっていう。
あ、自分ですか。
ええ、後藤さんの方はどうなんだろうっていう。
笑いを取りたいっていうこともあるんですけど、
はい、
なんでしょうね、まだ笑いを取ったことがないので、
まあ、その
快感というか、ちょっと実はです、ね、あんまりよく分かってないんですけど、
あ、そうか、その名古屋の時もちょっとうろ覚えというか、
そうですね、すごい緊張してて、
なるほど。
なので今回はその笑いを取って、すごい楽しそうに話すんですよ。
笑
いあのハマるとか、その快感だとか、そういうことを中尾さんが聞くと、そういうのでどういうものなのかなっていうのは味わってみたいなと思って。
なるほどね。
ほんまやみつきになる、多分笑いを取笑いを取ったらね、取れたら
プロの芸人さんみたいな仕事を
全然プロじゃない
だからなんかそのこうよくね、そのこうもう結構40代いい年ったらですけど、
はいはい、
になってもこう貧乏な生活しながら、はい、こう笑いを続けている人っているじゃないですか。そのやっぱそういうのがあるからなんでしょうかね。
おそらくそうやと思います。
うん、
高校の時のその時の話をすると、うん、その漫才をやったじゃないですか、うん、でえらい受けて、
うん、
でその後にまた劇にも出たんですよ、
はいはい、
劇もあの当初予定されてた劇があって、
はいはいはい、
それにも出たんですけど、私が出た瞬間にその体育館でやってるんですけど、
うん、
私が出ただけで笑いが起こるんですよ。
有名人みたいな、
そうそう、
みたいな、もう有名人みたいな感じでやって、もう
そ
う
新喜劇です。
なんかね、あれじゃないですか。
あ
んな感じで何も言ってないのに出てきただけで笑いが起こるっていうのが初めて経験して、うん、その時、だからそれをずっと20年間引っ張り続けて
いやでも そうなんでしょうね。だから
おそらくプロの方々もそういうのやと思いますね。うん、はい、う
ん、中尾さん関西ご出身で、後藤さん富山県って言ってましたっけ。
そうですね、はい、
でそのこう影響を受けた芸人さんとか、うん、最近注目してる芸人さんとかいらっしゃいますか。
あ、私ですか。なんでしょうね、影響を受けたっていうのは、好きなのはマジカルラブリーさんとか、それこそ去年 M1
優勝しまし
たよね。なんかそのはちゃめちゃな感じとかが好きなので、私はそういうネタをやりたいなとは思ってたんですけど、まあ、中尾さんとはちょっと会い得ないので。
あ、そうなんですね。
そう、多分は関西と違いますよね。
それはあるかもしれない。
多分違いますよね、
うん、中尾さんはどうですか。こう
マジカルラブリーですか。
マジカルラブリーじゃなくて、まあ、その最近
そういうどういう漫才をやりたいかとか、
あ、影響を受け
た芸人としてる人とか。
いや、もちろんあの笑い飯がやっぱり私は衝撃的やったんですけど、
はいはいはいはい、
けど始めたぐらいの時、私がその M1、うん、M1 とか漫才始めたぐらいの時は、はい、まだいや増田岡田とか、
はいはい、
中川家、
はいはい、そうですね、う
ん、アメリカザリガニ、
あ、
ね、そうですよね、あたりですね、うん、が漫才の、
はいはいはい、
あのあたりですかね、見てたのは、うんうん、そうですね、
うん、いや関西確かに西と東でね、こう違う感じは
違いますね、
ありますよね、
はいはい、
だからそのそれこそ去年マジカルラブリーさんが優勝して、うん、でまあ、あれが漫才かみたいなね、議論もちょっとネットで、
そうですよね、
出たりもしたんでしょうけど、しましたけども、
うん、
まあ、M1 ってどっちかというとこうなんか新しいものを求めてるというか、
あ、
うん、そのこう同じしゃべくりでもこう、うん、やっぱ一工夫二工夫したところが、うん、こう優勝するなっていう傾向がありながら、うん、こうなんかあるなという印象は僕個人としてはあるんですけども、
うんう
ん
うん、
昔はそれこそね、中川家さんとかが優勝した頃はやっぱしゃべくりで、
そうですね、
こう、うん、笑いを取ってた人たちが、うん、まあ、そうそうたる、ね、こうコンビの今トップを張ってる人たちが、ね、いっぱい出てきますけど、
うん、そうですね、
いや中尾さんもだからこう普段ね、こう
めっちゃ真面目ですね、
うちょっと笑うところでしたかね、ここ
私もちょっと迷ってましたこれはどうしようかな
って漫才やる印象っていうのはなかなかないの
多分誰もないいや多分岸上さんとかとやったらめっちゃ面白いと思うんですよ。
あ、確かに
岸上さんとか、あと、いや、望月さん面白いと思うんですよね
いやいやいや、誘ってくる
え、そのなんか相方を選ぶときに何かあるの、そういう、こう、
あ、そもそもボケとツッコミはどちらな
の。私はもっとずっとツッコミやったんですよ、
うん、
ボケじ
ゃない、ボケボケボケボケ、うん、ずっとボケやったんですけど、うんうん、後藤君と組むことになって、うん、明らかにツッコミじゃないじゃないですか、
うん、あ、まあ、確かに優しいですね、
なんか、うん、だからこれ、まあ、喋ってても、うん、ネタやっててもやっぱり後藤君はちょっとツッコミじゃないなって、
まあ、確かに、
まあ、私もそこまで技量ないんで、うん、だからまあ私とりあえず今回はツッコミやろうかなと思ったんですけど、
そう、うん、名古屋の時は後藤さんがツッコミだったんですか。
その時もボケ打ち、
いや、そうですね、
だった
と私がやっぱツッコミですね、はい、いや、難しいんですよ、こうツッコむとなんでやねんとか言うと変な間が開くんですよね素人やから、
そうそうそう、
はい、
いや僕これね、関西出身の友達が、うん、大学の時すごい仲いいと何人かいたんですけど、当時そのナインティナインさんが
や
っぱその一番こう人気があったというのが、うん、めちゃイケとかやってた
ん
で、こう岡村さんのボケばっかり注目されるじゃないですか、
うんうんうん、
だけどその人はその彼は、うん、矢部さんのツッコミをすごい評価するんですよ、
うん、
でね、これ関西の人の漫才の見方って、
うん、
こうみんなボケのを聞いてウケるじゃないですか、
そうですよね、
もうそこで面白いかどうか評価するじゃないですか、
うんうん、
こうでもツッコミも含めて、
うん、
こうその漫才のこう魅力を評価をするんだなと思って、うん、その時聞いたんですよ、ね、
はい、
どうですか中本さん。
いや深いっすよね、私なんかこんなアマチュアが喋ってるから多分めちゃくちゃ多分深くて深いよね。いや一緒にやってて、あ、もうめっちゃ練習してるんですけど、
はいはい、
もう あの感染対策を徹底して練習してるんですけど、
それはそうでしょうね、
練習してるんですけど、6月24日に一応コンビ組んだってことになってて、
はいはい、
まあ、2ヶ月ちょっとですかね、
はい、
でもだいぶ練習してて、
はいはい、
やっぱりとりあえず 間をなくそうっていうのをずっとやってて、でもずっと喋りながら2分間やらない、2分間なんですけど、ね、だからそれをちょっと今っていうかずっとね気をつけてやってるんで、
あ課題ですね、
うんうん、
課題なんだ、
課題、
課題なんだ、
課題、やっぱり変な間が開くんで、はいはい、それを やってるともう素人に見られちゃうんで、やっぱ、はい、この人アマチュアやなって思われると、うん、もう絶対受けないんで、うん、もうとりあえずそこだけ潰そうということは心がけてて、まあとりあえずね今のところだいぶ潰れてきてる、だいぶ潰れてきてるっていうか、まあまあまあ、
もうそれってなんかもう単純に反復練習みたいな感じになるわけですか、
練習ですね、もう毎回この動画を撮ってそれを見てここの喋りこうしようかとか振りこうしようかとかっていうのをずっと繰り返してますね。
なるほど、
ね、はいはいはい。
最近さんだから今ちなみにそのコンビ名みたいな、
何ですかコンビ名は、
なんで、
せーので、せーので、
あせーの、新聞社から来たサンライズです。
あ
サンライズね、
新聞社から来たサンライズなんです。
新聞社から来たサンライズ、
ここ中畑さんのこだわりなんですよ。
コンビ名しました。
なるほど。
というのも、
その心は、
あというのももう今回一応まあ仕事なんていうんですか、ね、うん、一応協業企画っていう、うん、一応記事にするっていうことなんで、うん、やっぱりその見てもらったら分かるんですけど、もういっぱいアマチュアの人、まあ、いっぱいコンビ来るんですよ、うん、バーバーバー出てくる中で、うん、やっぱり差別化っていうか、新聞社から来てるからやっぱり新聞社のネタをしたいし、
うん、
コンビもやっぱり新聞社ってつけた方がやっぱり印象つけるためにやっぱり今回は新聞社つけて、
うん、なるほど、
サンライズってのはまあうちの
まあそうです、ね、まあ、それ
文字通り
文字通りサンライズにしましたね、
うん、
はい、
へ
え、何かどんな感じのネタみたいな感じになってる、
あまさしくそのこのネタも4本作って、4本作ったよね。
そうです。要は勝ち上がった時、
いえ、うん、初めに、うん、まあどのネタがいい感じなんかっていうのが知りたかったんで、
はははは、
とりあえず4本作って、
はいはいはい、
あ2本作って練習して、
はい、
弟とかに見せて、
は
い、それで感想をもらって、うん、どっちもいまいちやったんで、うん、もう2本作って、うん、その中でいいって言ったやつがあったんで、うんうんうん、でそれでその練習をして、
うん、
後藤くんの奥さんとうちの嫁に見てもらったんですけど、うんうんうん、弟が押してたやつがダメやって全然受けなくて、でダメや、
難しい、
ね、難しいです、
人によるかもしれない、難しい
です、そう人によるで、
うん、
でそのもう一本のネタ、うん、弟がダメって言ったやつをやったら受けたんですよ、それで面白いって言われて、なんでこっちをダメにするのかが分からないとか言われて、で弟が押してた方はなんか説明臭いって言われた
よね、そうそうそう、笑うとこがないっていう
か、説明臭いって言われたのは結構でかいなと思ったんで、もうこっちのネタにしようって、でそのネタっていうのは総理大臣の取材、
要はその新聞社だから、
そうそうです、一般人の人が想像しやすい総理大臣の取材にしようってなって、うん、そのネタですね、
へえ、
また男の人と女の人でってこう笑うツボ違ったりして、
違います、で一応まあ会場も下見には先日行ってきて、
はい、
でやっぱりまあ女性、若いね、若い女性の人が
多かったですよね、
多いイメージがある、あ印象があったんで、うん、まあちょっとそこをまあ後藤君の奥さんとかも信じてそっちにネタにしようかというふうにしてますね
なるほど、
でそのこう緊張する1回戦の本番っていつなんですか、
あ今9月の10、けど分からない、多分23前後、
はいはいはいはい、
まだ決まってないですね、
候補日を、この日候補日を送って、
そこそこ、そこから何個か候補あるってことか、
そうですね、
あそうかそうか、1日で全部終わるわけじゃないってこともね、数多いですからね、
そうですね、だから候補日を挙げて、うん、その中から事務局が決めるみたいな感じになってますね、
じゃあ、その結果出るのもだいぶ後ってことなんだ、うん、
あ当日です、
あそれは当日出るんだ、
はい、でコロナ その感染対策で、うん、当日の会場で発表するんじゃなくて、ツイッター
、はいはい、
事務局の公式ツイッターで発表されるっていう、
なんか受験の合格発表みたいな感じ、
あそんな感じ、そんな感じですね、
ナンバーみたいな、
はいはい、そうそうですね、はいはいはい、そんな感じで発表されますね、
でそれをまあその朝デジだとか紙面の方で展開をしていくという、
そうですね、うん、準備編と、まあうん、挑戦した後の2本を、
とりあえず、
そうですね、朝デジと あれか、うん、ビーズニュースの方に出そうかとはちょっと後藤君と喋ってますけど、うんうんはいはい、あとあれやね、あの取材も、
あ、そうですね、うん、M1 でアマチュアで唯一決勝に進出したことがある変法町長というコンビが、女性漫才コンビがいて、はいはい、そこにちょっと取材する予定とかもあります。
それもやっぱ出場者ならではのというか、その取材ができるっていうのも、その自分たちが出るから、まあ、できるっていう形なんですかね。
あ、そういう目線も入れつつ記事を書くって感じで、なんでしょうかね、そもそも今 M1 が予選始まってるくらいなので、うん、この時期になんかそういう、なんでしょうかね、出場したことがある人たちに話聞いたりとか、うん、あとは中本さんとかはアドバイスもらいたいなとか言ってたんで、
まあそれはそうですね。
それはそうですよね。
確かに。なんでしょうかね、うん、記事というよりも、心の底から気になっているところはあるので、
確かにそのご家族とかじゃなくて、同じそのお笑いをやってる人から見た自分たちってどうなんだっていうのもありますよね、うんうんうんうん、多分。なるほど、
そうです、そうです。
かなり期待してしまいます。
そうですね、
また時間があったら、またあの見てもらった方がいいんで、また見ていただこうとは思ってるんですけど、うん、はいはい、実際にやってるところを。
そうですね、
はい、
その総理版のネタっていうと、やっぱあの普通の人もイメージはしやすいですね、この仕事じゃない人も、なんとなくテレビでこう首相にいろいろ話を聞く人たちっていう、その舞台的には気になりますよね。
まあ、どうなんですかね、これで1回戦落ちたらちょっと恥ずかしいんですけど、まあネタとしては、まあ、あのよくできたんじゃないかなっていうのはあって、要するにその初め、まあ、2分間なんで、うん、どういう構成にするかなんですけど、うん、まあ、知り上がりにこう、まあ、嫁が、私の妻が言ってくれたからよかったんですけど、まあ、知り上がりにこう良くなるっていうか、
うん、
そういう感じ、え、そういう知り上がりにこうペースがあるようなネタ、
うん
う
ん
う
ん、
やね、違うか。そういう感じのネタにしたんですよね。
なるほど。
だからまあちょっと自信がある、んですけどね、今回に関しては。
なんか本当まだ全然、あの私どれぐらいの方が出るのかとかも、ちょっと規模感とかも私はちょっと全然 M1 詳しくないんですけど、
4000何番じゃないですか、4000組とかですよね、4000何組。
それでその1回戦突破するのがどれぐらいなのか。
ああ、けどあのここ数日は、あ、そうですね、ここ数日は7、80組出てて、1日アマチュアが一組通るか通らんかですよ。
あ、そうなんですね。
かなりやっぱりその狭い、アマチュアにとっては、
それはそうでしょうな、
当たり前なんですけど、アマチュアにとってはやっぱりなかなか狭いもん、通ってる人もいっぱいいるんですけど、狭いですね、難しい。
そうなの。
はい、じゃあまたちょっとね、それ結果が出た時に、
はい、
もう一回出てもらおうかな。
です ね, ね、
そうですね、
非常に気になります。
はい
はい、
もしかしたら年末ね、
うん、
テレビ出てるかもしれない。
確かに
12月の、
そうです ね, ね、楽しみです ね, ね、
あの舞台に
敗者復活戦から出てるかもしれない。
出てるかもしれない。そうそうそうそう。なんかあの寒い、
ハードル上げます
ね、寒いところでね、
こうで車に乗って会場に行くっていう。
ということで、
はい、
はい、じゃあまたよろしくお願いします。
あ、ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト楽屋裏ではリスナーの皆様からトークテーマも募集しています。ハッシュタグ朝日新聞ポッドキャストでつぶやいてください。